野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。年間の海外コンサルタント料と消費税課税についてです。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で海外出張が制限され、年間契約している海外コンサルタントからウェブ会議システムを通じてサービスを提供してもらうということがほとんどなんだそうです。
はいはい、そうですね、はい、
この役務提供にかかる支払い対価が課税、非課税、すなわち仕入れ税額控除の対象になるかならないかの内外判定により国内取引に該当するのでしょうか。
はい、内外判定の基準は原則提供が行われた場所でありますが、インターネット等を介して国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供に該当するものは、例外的に提供を受けるものの所在地と定められています。
なるほど。
電気通信の場合のみですよ、はいはい、
ウェブ会議システムなどを利用したコンサルティングは全てが電気通信利用役務の提供に該当するのでしょうか。
全てが該当するのではなく、提供される役務の内容によって異なり、他の役務提供の伝達手段に過ぎない場合は該当しません、
うん、
電気通信役務の提供に該当するものと該当しないものを一体で年間契約する場合において、契約内容の主目的が他の役務提供の伝達手段に過ぎないものであれば、年間のコンサルタント料全体が電気通信利用役務の提供に該当しないと言います、
うん、
ということになりますよ、はいはい、
例えばウェブ会議上で相談した事案にコンサルタントが即時回答すること、サービス1と、コンサルタントが収集した現地情報をウェブ会議上で報告すること、サービス2の両方を一体で1年間契約する場合、主目的が現地情報報告に該当すると他の役務提供とみなされるというわけなんですね。
はい、そうなんですよ。現地情報収集をウェブ会議上伝達しているだけとみて、
うん、
全体が電気通信利用役務の提供に該当しないこととなりますよ。
はい。
年間費用をそれぞれのサービスが占める提供の割合で半分することなどは不要とのことですので、しません。
はい、
はいはい、全体を見ますよ、
うん、その主目的が何であるかということなんですね、
はい、そうですね、はいはい、主目的の契約でね、
うんうん、
はい、
コロナウイルス感染症の拡大で、
うん、そうそうそう、
このデジタルという分野が本当に飛躍的に伸びましたよね。
ねえ、
うん、もう仕事に本当に場所は選ばないというような世の中に今すでにもうなっていますので、こういったところも、
そう
ですね、もう、はいはい、うん、しっかりとこう、ね、あの法に照らし合わせていかないといけないですね。
そうですね、
うん、
はい、そういうことはよくあると思いますよ、
はい、うん、今後も本当に増えていくと思います。今日は年間の海外コンサルタント料と消費税課税について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、子供を叱るな、来た道だもの、年寄り笑うな、行く道だもの、 ことわざですが、
はい、
子供さんをね、たくさん叱って言うんじゃなくて、うん、やはり優しく育てる方がいいと思われるし、うん、年寄りの方も笑ったりけなしたりせずに仲良く介護したりした方が、社会がうまくいくんじゃないかなということで、このことわざを取り出しましてね、
うん、
どちらも権力がある人が上から目線で言うべきじゃないということでですよ。
そうですね、
来た道だもの、
うん、
行く道だものということわざですね、
うん、そうですね。人間の今いるその置かれている環境ってほんのこう人生においてもひとときのものですからね。
はい、
必ず生まれて必ず老いていくものなので。
そうなんですよ、
うん、
はい、老人ホームでもね、優しく対応してもらいたいと思います ね、
そうですね、
年配の方にね、
はい、そうですね、声かけ一つでもお茶どうぞっていうその差し出すその一つでもやっぱり心がこもっていると感じ取れますからね。
全然違うですもんね、うん、はいはい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
そういうことでした。
はい、ありがとうございます。今日もお話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。